ちは、あきつです。今回は私と同じくアメリカ代替医療協会認定ホリスティックヘルスコーチの資格を持つ40代の女性の痛み改善コーチをしているみつさんと3月13日にインスタグラムでライブしたものをアップしました。みつさんは医学療法士の国家試験をお持ちで、普段お住まいである岡山県の病院で働いていらっしゃいます。今回のテーマはコーチングって一体何ぞやということについてお話をさせていただきました。というのもですね、アメリカだとコーチングって聞くと、はいはいコーチングねっていう風な形になるんですけれども、日本だとコーチングとティーチングはごちゃごちゃになっているんじゃないか、コーチングっていうのをきちんと理解してもらえてないんじゃないかということがありまして、コーチングとは一体何ぞやということについてお話をさせていただきました。お楽しみください。
日本の岡山に住んでます、みつです。よろしくお願いします。
はい、頑張った、頑張る。
で、まあ、普段は整形外科のクリニックで理学療法の仕事もしつつ、まあ、ヘルスコーチの方としては、痛み改善コーチとして、オンラインで、まあ、主に仕事をしています。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうで、みつさんは言いますね、その痛み改善っていうことをしてるけど、
はい、
なんだろう、どうして痛み改善とコーチングっていうのがくっつくんだろう。そもそもみつさん、コーチングってね、なんだと、どういうふうにお考えですか？
そうですね、さっきロッティさんも、ね、コメントくださってましたけど、うん、まあ、やっぱコーチングとティーチングってこう違うんだけど、なんか日本だと本当一緒というか、
うん、
あとは日本の人がどうしてもこう全部答えを欲しいって思ってるっていうのも、まあ、そこ結構大きいかなと思うんですよね。
そうですね、
はい。で、まあ、本来コーチングっていうのはこう答えは出さずに、こういう選択肢あるよっていうふうなことをお伝えして、じゃあ本人がこうしたいからこれを選ぶみたいな、最終的に本人が決断していくのをこうちょっとまあ選択肢を出していったりとか、まあ、そこにつながるような何かこうアドバイスサポートしていくっていうのがコーチングかなと思ってますね。
うん、でも、ティーチングだと、
はい、
うん、
さっきアキさんが言ってたような、こう塾でもうこうガッと上から勉強を教えていくっていう、まあ、こういう時はこうしたらいい、こういう時はこうしたらいいって、まあ、そういう方がメインになるのがティーチングかなっていうふうには思ってます。
うん、でもその辺ってほらごちゃごちゃでしょ。それを、はい、なんだろう、どういうふうにね、これからそういうことを一生懸命伝えていかなきゃ、ね、
はい、
いけないんだけど、でもさ、その首の痛みをね改善するんだったら、
はい、
お医者さんの言うこと聞いていればいいだけじゃないですか、
はい、
そこにどうして、何、そのコーチングがくっつくの？
そうですね、それお医者さんの言うことを聞いて良くなるんだったら僕必要ないんですよね。
うんうんうんうん。
ですけどやっぱりそうじゃない人が一定数いるし、まあ、お医者さんもなんかこの痛みなんで良くならないんだろうっていう方がいますし、まあ、もちろん僕もその、リハビリの仕事しててなんでこの痛み良くならないんだろうってもちろん今でもいっぱいあるんですけど、
うん、
そこの、そこに今コーチングが必要だなって思ったのは、
うん、
やっぱりその痛いのって例えばこう首が痛かったら首が悪いかっていうと 100% そうではないんですよね、
うんうんうんうん、
もちろん首が痛問題があって、首が痛い人っていうのは、うん、まあ、病院に特にこう適用というか病院って良くなりやすい人ですね、
うんうん、
でそうじゃない人っていうのはやっぱりこう普段の生活習慣だとか思考の癖みたいなところがこう痛みに影響している。
すみません、
あ、はい、
思考の癖で痛みに影響があるの？
あ、そうです。ちょっとこれから説明していくんですけど、
あ、ごめんね、先走っちゃった。
はい、いやいや、いいです、いいです。そこはやっぱすごいこう疑問だと思うんですけど、やっぱりその、
うんうん
うん、生活習慣とか思考の癖が結局体に何をもたらすかっていうと、自律神経のバランスをこう変えていくんですね、そこが。
お、
例えば、うん、あのジャンクフードばっかり食べてると胃腸が荒れるじゃないですか、
うん、荒れますね。それは非常に分かりやすいね。
はい、それって胃腸に負担かけてるんで、うん、そこから自律神経のバランスが崩れるんですよ。なので例えばこう、胃がムカムカするとか、お腹を下しやすいみたいな、
うん、
要はこう、
うん、
内臓で炎症が起こってる場合っていうのは、どうしても交感神経が優位になっていきます。
交感神経が何になるの？
が、あの、強くなっていくんですよ。
うんうん。交感神経が強くなるとどうなるの？
と、あの、リラックスできないですよね。ずっと動いてる状態
なので
、休みたい時に休めないんですよね。うんうん、
それは寝ている時も落ち着かないっていう感じ。
そうですね。はい。寝てるけど、休みの質が悪くなって、回復が遅くなってっていう。そのどんどん悪循環で体がこう、どんどん硬くなっていって、痛くなっていくっていう。
あ、なるほどね。そうなのか。は
い、そうなんですね。思考も一緒なんですよ。
うん。
あの、これ大きく分けて2つあるんですけど、その have to 思考と want to 思考っていうところで、
うん、やらなきゃいけないっていう考え方と、やりたいなっていう、
そうですね、はい、
考え、
はい、
うん、
で、
うん、
これ have to の、うん、もういつもなんかこうしなきゃいけない、例えば、もうこう家族がいるから自分が家事をしてご飯を作って仕事も行かなきゃいけないみたいな、
うんうんうんうんうん、
っていう、全部自分がやらなきゃやらなきゃとか、この場面ではこうしなきゃみたいな、
うんうん、
っていう思考が強いと、これも交感神経をすごく優位に働かせてしまうんですね。
そうなんだ。
はい。
へ、
なので、そういう、うん、そうなってくるとさっきと一緒で体が硬くなってどっかに痛みが出やすくなってくるっていう。
なるほどね。じゃあ、あれかな、責任感の強い人とか真面目な人って体ガチガチだね。
そうですね。なので、まあ、そういう方っていうのはそうやって責任感強くって真面目で、で、うん、あの、なんていうの、こうあるべきだみたいなのが結構強いので、そこから外れたりとか、うん、外れた行動してる人がすごい気になったりだとか、
あ、なるほど、ね、
っていうところも、はい、あったりだとか、あとはこう、結構なんていうの、ちょっとこう細身でこう体も姿勢がどうしてもこうスラッとまっすぐ、こう首とかもストレートネックとかって言われるような、
うん、
こうシュッとしたような体型の方がやっぱ多いですよね。
そうなんだ。はい、ガチガチ。ローティさん。ローティさんは違うでしょ。あなたアスリートだからそれもあるんじゃないの？筋肉でしょ？
あと、ローティさんの場合は結構仕事忙しすぎる。
そう。あなた仕事忙しすぎる。多分時差とかない、時差とか関係なく働いてるから大変だと思う。
うん、
そう、ロティさんって言ってますけれどもね、ヘルスコーチ、ダットロティさん、LOTTIE さんですね。もう私たちと同じ、ね、ホリスティックヘルスコーチ仲間です。そうなんだ。だから、ここが痛いからここだけをどうにかするんじゃなくって、体全体を見てっていうことでコーチングが必要ってことですね。
そうですね。なので、まあ、その体全体もですし、まあ、要はその人のこう考え方とか生活習慣とか、うんうん、まあ、生き方全部を含めてっていうところを見直していけるのがそのヘルスコーチかなと思ってます。
うん、確かにそれはすごく分かりやすいし、なんかすぐストレッチ大変だってストレッチね。そう か。あとほら、さっきミスさん、have to 思考と want to 思考って言ってたでしょ。want to 思考の人も、やっぱりその、体に問題があるっていうことなのかな。そうですね。
やっぱ want to も、そっちに偏りすぎると、良くなくって、うん、こっちのは、がこう、強くなると、もうあの、だらだらする人、だらける人っていう。
待って待って、ワントゥーだからさ、あれ、はい、あれやりたいな、これやりたいな、あれ欲しいな、みたいな感じでしょ。
はい。そうです。で、それで、やりたいで、どんどん動けてる人はいいんですけど、
うん。
ワントゥーが強すぎると、あれやりたくない、これやりたくないになるんですよ。
やりたいが否定形になっちゃうってこと？
はい。あの、要は、もう、ゆっくりのんびりしてたいっていう、それが一番ウォントゥーになって、他のことをやるの
がない。そういうことね。
はい。
ああ、なるほど。
そうなってくると、やっぱ体動かさないので、
うん、
もうあの、筋肉がどんどん減ってくる。
うんうんうん。うん、
で、こう、ちょっとこう、ウォントゥーがいっぱいついてきて。
まあ、
でこういう方の場合は、結構、うん、その、高齢になった時には、あの、変形性膝関節症って言われるような、関節がどんどん変形していくような、あの、痛みというか、それでこう病院に行くみたいな。
それは例えば何？歩けなくなるみたいな感じ？
あ、もうまあ最終的にはそこですけど、まあだんだんなんか膝が痛くなってきて、O脚になってきてみたいな。
へぇー。そういうような、
そんな方が多い。
へえ、そうなんだ。面白いっていうのか。やっぱり体の仕組みってすごいね。
そうですね。なので、まあその、まあ体がガチガチになるのも、どんどん変形していくのも、1日2日ではそうはならないんですね。
うん、
1日2日でなったものは逆にこう、ちょっと揉んだりとか、休めば良くなるんですけど、
うんうんうん、
そうじゃないと、もう本当に長年の積み重ね、まあ大体、まあその僕大体40代の方とかもこう対象にしてるんですけど、
うん、
まあ、そのぐらいでこう結構症状が強く出るっていうのはもう本当に子どもの頃からの影響かなり強いなって思います。
人工関節、人工関節になりますよね。
人工関節、そうですね。変形的な関節を進むと最後こう人工関節も関節を入れ替えないと。もう骨がボロボロで支えられないっていう。
じゃあそれは手術をするっていうことだ。
そうですね。
あら怖いな。でもさ、40代でガチガチっていうことはやっぱり小学生ぐらいとか、それあれなのか、学級委員長タイプとかなんかや、
それもありますし、結構やっぱ大きいと思うのはあの親との関係ですよね。うん、
ほう、そんなところで親の関係が出てくるんだ。
出てきますね。
へえ、どんな感じの、どんな感じの親子関係ですか？
そうですね。まあ、あの、親の、なんて言いますか、親の顔色を伺うような。
ああ。
親が喜ぶからこうしようとか、親に怒られないようにこうしようって、うんうん、もちろんある程度これみんな持ってるものなんですけど、そこがちょっと強くなりすぎる。
親の顔色を伺うばかり、自分の意思がだんだんなくなっていっちゃう感じかな。
そういうことですね。なんか最初はそれが自分のやりたいこと、うん、要は、こう、なんて言いますかね。まあ、お父さんお母さんにちょっと注目してほしいとか、ちょっとこれ見てほしいみたいな思いからそれは始まると思うんですけど、
うん
う
ん、
こうそこの関係が、うん、これもバランスなんですけど、
うんうんうん、
ちょっとこうお父さんお母さん忙しいからあんまりこっちを見てくれなかったりだとか、
うん、
自分はこうしてほしいと思ってるけどお父さんお母さんが違うリアクションしてくるみたいな、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうところのこうちょっとボタンの掛け違いみたいなことが続いて続いてこう積み重なっていくと、なんかじゃあどうやったらもっとこういい反応してもらえるだろうかみたいな、望む反応をしてもらえるのかみたいな、そこが中心になってくると、これも自分からどんどんちょっと離れていったところが軸になってくるので、っていうところですね。
それがだんだん痛みにつながっていくんだ、将来的に。
そうですね。
すごいね、今まで考えたこともなかったよ。
そうです、そうです。なので、あの そこを、そういうところをこう一回見直すだけでも、いろんなことは変わってくるかなと
思います。そうだね。確かにそうだね。へえ、面白いんだね。痛み一つでもそんな、確かにね、それだったらお医者さんに行ってね、あの、痛み止めとか、どうだろう。日本の場合だったらね、例えばその注射打ってもらうとか、うん、お薬もらったりとかして一時的に痛みはなくなるかもしれないけど、うん、根本的な解決にはならないっていうことですよね。
そうですね。なので、まあ、そういったところからも解決の方法はあるっていうところが、まあ、僕のやってる痛み改善コーチングですね。
ね、すごく面白いね。そう、あの、痛みはね本当になくならないもんね。なくなるのかな。
まあ、まあ、もっと医学が進歩すれば
100% 痛みってなくなることあるのかな。どこかしらなんか痛いような気がするんだけどそれはただ単に姿勢が悪いだけなのかみたいな。それと
そうなので、そうなんですよね、うん、まあ、そこが姿勢が悪いだけなのか、なんか別の要因があるかっていうのも、
うん、
こう考えただけでは分かんないんで、まあ、そこに対してちょっとアンケートを取ったら、
うんうんうん、
その姿勢だけじゃないそういう、こう思考回路というか思考の癖の影響あるんじゃないかっていうのが、分かるようなアンケートを取ってますね今。
ああ、なるほどね。じゃああれだ、ミスさんにコーチングを受けてもらうと、あれだよね、その思考の癖なんかも気づけたりできるっていうことだよね。
そうですね、はい。
素晴らしいですよね。
ありがとうございます。
痛みを持つ人はね、そこら中にいるから一回。あとあれなんだよね、私はまあ、私はもう原稿を出していつ掲載されるかなっていう感じで待ってるんだけど、はい、何してっけ、体にいいことっていうウェブ雑誌があって、ね、
はい、
あとあれどうなんだよ、多分紙媒体でも出てるのかな。
雑誌、実際に雑誌もありますけど、ね、多分載ってるのはウェブ版だけですね。
あ、そうなの。
はい、
そうなんだ。そうで、さっきからコメントたくさん書いてくださってるロティさんもそこにね、うん、発表されているし、
ミ
ツ、ね、はい、さんもその今回なんだっけ、首
の凝り痛みを
改善、
セルフケアで改善っていうところで
っていう記事も書かれていて、まあ私はね、うん、実は漫画付きのちょっと発酵食品系のことを書かせてもらっていて、多分今月中にはウェブに載るんじゃないのかなって楽しみしてるんですけど、はい、
楽しみですね。
そうそう、やって私たちもいろいろね、あの、
そうですね、
自分の得意なことで、うん、ウェブサイトでもあのいろいろ話しているので、興味のある方はぜひ見てください。
そうですね、
で、そうだから今ね、ミツさんはそのカラコトウェブに載った記念キャンペーンしてるんですよね。
そうですね、あの体験セッションをちょっとお安くしてますので、
ね、体験セッションってどれくらいの時間でや、はい、時間はどれくらいなんですか。
時間30分ですね。
30分。
はい、
で、
30分で今、うん、コーチングのセッションとエクササイズのセッションと2つちょっとあるので、
うん、
はい、まあ、それを、まあ、選んでもらうか、ちょっと相談してどっちしようかって決めていく形でやってます。
そうか、じゃあもう初めからこれって決めてる人はそっち行けばいいし、どっちにしようかなっていう人はミツさんとお話しすればいいっていうことですよね。なるほど、素晴らしいお話でしたね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたか。楽しんでもらえたでしょうか。まさか親子の関係が体の痛みに影響があるなんて考えたこともなかったので、このライブをしていた時は本当に驚きました。なんですけど、うちの息子が反抗期の時にやっぱり学校に来たくないっていう問題が出てきまして、その時に原因不明な腹痛が 3日も続いて3日連続で ER に通った経験があるので、まあ確かにそういうこともあるのかなというふうに今ちょっと思います。さてライブの中で話をしていた体にいいことウェブに掲載されたということで、みつさんが掲載記念キャンペーンをしていたのですが、ウェブサイトに掲載されたのが3月の頭だったので、そちらのキャンペーンは3月いっぱいで終わっています。なんですが今第2弾を執筆中ということなので、掲載され次第またキャンペーンが始まると思いますのでお待ちください。そしてこのライブをきっかけに私とミスさんのライブが月2回のペースで始まることになりました。次回のテーマはスピリチャリティ。スピリチャリティと聞くとなんだか怪しい感じしますよね。皆さんはどう思われますか？なぜスピリチャリティなんだということについても次回のライブでお話をしていますので、お楽しみください。それではまた。